そして、旧西軍の士官学校に、この外彦は、行く決心を固めるんですね。伝道者としてこれからの自分の生涯を捧げようと、そして、大正3年9月、東京に参りまして、旧西軍の本部、本営というんですけども、日本軍総司令官、中将にまでなります山室軍兵と面接をの面接を受けてですね、士官学校に入学するわけですね。士官学校というんですけれども、今風に言えば普通に言えば神学校のことですよね。そこで聖書を学び、クリスチャンの信仰生活について基本を叩き込まれると、こういうことですね。この部分はちょっと簡単に済ませて次へ行きたいと思いますけれども、その2年余りの士官学校での勉強のうち、彼は、今やもう旧西軍に入ってしまったわけですから、旧西軍の命ずるところどこへでも、赴任しなければならないわけですね。そして行ったところが、仙台だったんですね。そして仙台招待、仙台教会ですね。そこに、大正5年のことでした。ある娘さんが逃げ込んできた、夜中に。よく聞いてみるとですね、彼女は自分のお父さんがおめかけさんを家に入れてお母さんを追い出しちゃったということを見て、お父さんなんてことやってるんだと言って親に反発をして家を飛び出した。今でいうと高校を出たばかりぐらいのような、その娘さんです。ところが悪い男に捕まってしまって、シンガポールへ売り飛ばされそうになった。ことの次第が分かった彼女は隙を狙って逃げ出した。5歳の時に教会学校に行ったことがあって、教会に行けば助けてもらえるんではないかということを念じて、旧西軍の十字架が見えて、そして逃げ込んだ。そしてことの次第を聞いた外彦は、これは他からも応援を頼まなければと言って、応援を頼もうと思う前に追っ手が来てしまったんですね。ならず者、遊郭の用心棒、その数150名です。みんな手に手に棍棒と仕込み杖を持ってる。出せ、逃げた娘出せ、150名。戦うの松崎総彦1名。どうやったらいいんですかね。そして、彼は袋叩きにされる。松崎さんの本読んでるとね、なんかこう痛い感じがしてくるんですかね。電柱にはぶつかるわね、お父さんから投げ飛ばされるわ、背中はね裂傷ができるわ、今度は暴漢に囲まれてですね。そしてある、男はですね、手ぬぐいにレンガをくるんでビュービュー振り回して、それがカーン、頭蓋骨陥没なの。それで3日間意識不明、そして、骨が砕けて脳にめり込んでしまったんですね。で、娘はこの際の間に賢い方だったんですね。警察に逃げ込んで助けられて郷里に帰った。初めから警察に行けよという感じなんですけど、この方は後で本当に幸いな本も作られたということでありますけども、大学病院で見てもらうんですけども、あなたあと2ヶ月ですねと嫁を言われる。別のお医者さんは最大2年ですねって、よく体が持って2年でしょう、半年かななんていうふうな。そして彼は、もう自分の寿命はあとあまりないんだなということですね。そこで思い残すことがないように、彼は、仙台から、宮崎に行くんですね。宮崎には何があるのか、もう皆さんは地上の自然は何で来られましたね。チャウスバル、石井十字の、チャウスバルがあるんですね。もうすでに石井十字は滅されていましたけれども、ここが石井十字先生がこういう働きをされたところです。こんなことをされたところです。チャウスバルを見ながら半年を過ごす。そして、いよいよ自分が残り少ない命を燃やす時が来たと。であるならば、一番伝道が難しいところを死に場所にしようというふうに考えるんですね。
一番伝道の難しいところって皆さんどこでしょうかね。まあ、ソドリコが考えた一番難しいところは出雲です。私どものこの集会の関係でも出雲集会ってあるんですけども、出雲の方に行きますと、地元の信頼得るには100年かかると言われてるんですね。100年未満の人は新参者で何を言っても聞いてもらえないというぐらいに、やはり歴史の長い深いところですよね。しかも、やはりキリスト教信仰愛を入れない、そういう固い、その精神的宗教的な土壌のあるところでありますね。それで出雲に行きます。ところが八十が来たということで迫害を受けて村には住めません。住んだのは山の中の洞窟でした。ところがふっと見ると暗闇の中に何かうごめいている。マムシの巣が至る所にあったわけですね。危なく名は免れましたけれども、その後で捕まえられては石で撃たれる、断崖から投げ飛ばされるなどということがあって、この出雲伝道というのはまさに死と隣り合わせだったんですね。ところが思いがけないことから、この出雲伝道の扉が開かれることになりました。この、外彦を迫害していた、張本人というか、この影の主役というのは、軍会議員であったんですけども、この人がなんとコレラにかかって死んでしまったんですね。ところがコレラという恐ろしい病気にかかって死んでしまったというんで、誰も火葬にする者がいない。それを外彦が私がやりますと言って火葬を引き受けた。遺族はそれを見て胸を打たれた。そして一番迫害していた先頭に立っていたこの議員の家族が一家を挙げてキリスト教に入信した。そしてこれがきっかけとなって、だんだん地域に受け入れられるようになった。そしていろいろな組織が作られていった。相愛っていうのを作るんですけど、相愛青年会、相愛婦人会、相愛幼稚園、それから、名産の作り方を教える、産業組合を作る、教会堂までできてしまいます。教会には時を告げる鐘まで、立派な鐘までつけられます。この鐘の材料っていうのは、教会の鐘の材料は、もうタバコ、酒をやめましょうということで、やめたタバコを吸うため、タバコを吸うために使っていたキセルですね、その金属を溶かして作ったのが教会の鐘だったそうですね。そして村人たちは非常に素晴らしい村づくりに励んでいって、そして当時は文字の書けない人が多かった。やたてっていうのがありますよね、携帯の筆記用具ですね。それで要件を聞いてどんなことを書きたいか、もうその人が代わりにこう紙を書いたり投函したり、で返事なく読んであり、そんなことをして、地域の人々の信頼は深まるばかり。子どもには、美術を教える、語学を教える、算数を教える、もうありとあらゆることを教える。そしてもう先生であり、師であり、また村の本当にリーダーとして、もう押しも押されもせぬ立派な人物として尊敬されていきますね。これが出雲での出来事です。ところがあまりにも出雲が素晴らしい結果を生み出したでありますけれども、それは実は救世軍の本部から許可を得ない仕事だったということで、直ちにやめよという命令が来てしまうんですね。それで村を出なければならないことになった。村長以下みんな涙涙涙で、本当に別れがたきを別れたという、そういうエピソードが残っています。しかしやがて救世軍も出て独立伝道していくことになるんですね。さて皆さんも気になるかもしれませんが、その後の重里というお父さんのことを、ご紹介しないわけにはいかないんですね。この重里お父さんはどうなったのか、これはこの本の中の一番の、私はクライマックスだというふうに思うんですね。息子が家を飛び出してしまった後、お父さんは書斎に引きこもってキリスト教八十の誤りを見つけてやる、覇者牽制、この横島な教えを打ち破り、 正しい教えが何かを表す覇者権勢という意気込みで聖書と取り組んだんですね。ところが私たちもいささか経験がありますけども、マタイ伝一章から読むんですね。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図から始まってですね、もう何が何やらさっぱりわからない、そして、マタイ伝の1章から4章読むのになんと3年もかかってしまったんですね。でこれでは全然ダメだということで、救世軍の山頃軍平の書いた、聖書の仲介平民の福音をもう、絶えず座右の、その、机の脇に置きながらですね、参照する、座右に置きながら参照する、そしてボロボンダなるまで読む、聖書66巻を何度も読み返す、そしてついに、お父さんの重里はある日のことですね、キリスト神ならばどうぞ見姿を表したまえと言ってですね、やっぱりあの昔の人だと思うんですけども、あの、山にこもるんですよ。今は宇多津山と言われているそうですけども、別名我流山、ウグイス滝に、彼は、まあ、水ごりの荒修行を、試みるんですね。3、4、21日の間職を立ち水ごりの荒行を、試みた。時は2月の半ば、もう元冬ですね、65歳、満願の21日目がとうとうやってきた。滝から上がって岩の上に座し手を合わせて念じていると、白い衣をまとったキリストが彷彿として出現した。彼はその場にひれ伏した。イエス様を見たということですね、そしてね、あの時間もあの足りないような状況で申し訳ないんですけども、そのお父さんから長い長い長い手紙が、この外彦のもとに届くのであります。当時、封書は切手が3銭だったそうですけれども、12銭の切手が貼ってあったということは、今で言うと、封書に320円の切手が貼ってあるというから、すごい量だということですよね。出雲の山奥にいる、その人のもとに届きました。ところがその時その彦さんは病に倒れて入院していたんですけれども、看護師さんが封書を届けてくれた。久しぶりの父の筆跡を見て、本当に、感激し、封も切らずに抱きしめて泣いた。さてその手紙の一部はこうです。愚弄義、愚弄義というのは愚かな年寄りの義ということですね。愚弄義、恩義の恩義というのは年、その人のことですね。息の根を止めようとしたこと11回、聖教、聖なる教え、聖書のことですね、破棄すること4回、誠に思えば鬼畜にも等しい我が襲害を顧み、醜いその姿を顧み、残機に耐えず残悔の涙で枕を潤すこと幾10日、愚弄こと宇都宮書店より金30銭を持って聖教を買い求め、これを通読いたしそうらえども、邪神に見てる愚弄には何のことか判読に耐えず、ことにマタイ伝一章はカタカナの行列、戸籍物語、諸女解体等に至りては少子の沙汰も甚だしく、到底継続の気力も失せ、その間幾とせか経過し候、そのうちに本箱より引き出し読みより候のところ図らずも、それ我が来たるは来たしきものを招かんとにあらず、罪人を招かんとて来たれるなりの一句に触れ、雷のごとき霊感を覚え、愚弄の顔面の眼を開き、次来落ち着きたる経験の思いを持って山上の水訓に及び至り、聖教全巻を今日まで数回拝読し、真に判読せぬままに。愚弄義、去る2月18日愚弄65歳の誕生日を記し、我流山鶯滝に氷結を破って出露し、3、4、21日間懺悔滅罪の誓願を立て、不審や満願の日に白衣の聖女の姿を眼前に拝し、これぞ安さのあるか、こういう長い長いお手紙が来たわけですね。お父さんがイエス様と出会ったんだ、もう嬉しくて嬉しくて仕方がない、金沢の家に帰ってこい、飛ぶ名ごとくに彼は出雲から戻ってまいります。 その日お父さんは息子を金沢の駅の、まで迎えに行きまして、人力車に乗せて帰宅します。自ら案内して、息子外彦を客間に、招き入れて、正面一番いいところにですね座らせた、上座に座らせたんだ。自分は次の間に下がってうやうやしく両手をつき、なんか親子逆転ですね。今まで感動を命じた事故の不明の罪を指した。外彦、これを見てくれと指さす床の掛け軸には、振り向いてカルバリ山を仰ぎけると書いてあったんですね。ああ、振り向いてみたらそこにはカルバリ山があった。自分は後ろ振り向いてみたら、本当にキリストのカルバリはこんな近くに私を、見つめるところにあったのだ。そしてですね、もう外彦にとっては人生最大の、励まし、また応援者と、このお父さんがなってくれたわけであります。そしてまた伝道の地へ帰っていくわけでありますけれども、この重里が、危篤状態になった時に、戻ってまいりましたら、お父さんはいきなり怒る。卑怯者、帰れ帰れ、戦いが重荷になったのか、職務は別して寛容じゃ、早く帰れ帰れ、伝道の働きがあるんだろう、お前こんなとこでグズグズしていいのか、神様のために戦ってこい、こういうふうに言うわけですね。まあそれは本当に大変な励ましでありました。2日間の看病の後、臨終8時間前、一時的に意識を回復して外彦を見つめながら、お父さんが言った言葉、もうこれが最後の言葉ですね。外彦、お前は偉いやつだ、お前はいいものを見つけたの、外彦礼を言うぞ、お前は俺を天国の特等席に案内してくれた大の恩人だ、外彦礼を言うぞ。そして遺言状が見つかりました。遺言状、いざ鎌倉の召集状と書かれた遺言状には、外彦こと愚老を天国に導きし最大の恩人に候らえば、葬儀万端、外彦どうしたるべきこと、愚老儀天国に在籍の身に候らえば、この世の怒り訓等何の必要なきこと、必ず記入これあるまじきことと記されていたね。この重里の辞世の句、これもですねなかなか素晴らしいんですね。これはですねこういう辞世の句です。荒野なる浮世の旅も今すぎて、荒野なる浮世の旅も今すぎて、父の身元に行くぞ嬉しき。いいですね。荒野なる浮世の旅も今過ぎて、父の身元に行くぞ嬉しき、まあ、天国にところを、備えることができた喜びが本当に書かれて描かれている良い歌だと思います。さて、いよいよまとめのお話の方に入っていかなければなりません。この出雲の伝道、不思議なことにですね、お医者さんからは長くて2年と言われたのに、外彦は全く元気になりました。そして、あれほどレンガで打たれて陥没した頭も正常に動いているし、体も時々ね病に倒れることあるけれども、結構丈夫です。そしてそんな時に彼は、この生涯後半生を全て費やすことになります紀州和歌山へ行くことなんですね。紀州の、みなべっていうところですね。みなべ、なんで紀州のみなべへ行くことになったんでしょうか。それはですね、尊敬する先生香川豊彦のところを訪れた時に、香川豊彦は何か執筆中で忙しそうでした。先生ご久しぶりです。あ、外彦君か。 で、いきなり何を言うかと思ったら、君紀州の、みなべに行って伝道してくれたまえという言うんですね。いきなりですよ、うん、なんでそのことを香川豊彦が言ったのかと言いますと、その前の年、みなべ出身の日本人がロサンゼルスに住んでおりまして、そのクリスチャンの2人が、ぜひ自分たちの教義のみなべに、誰か伝道してくれるように香川先生取り計らってもらえませんかということだったんですね。そういう頼み事があった、そういう状況のところへのこのこと、この松崎外彦にやってきたわけですね。それで、君みなべ行って伝道してくれたまえ。先生、みなべってどこにあるんですか。君地図で探したまえそういう感じなんですね。ああそうそう、あそこに天幕があるから一針持ってきたまえ。それから傘も一本あったな、洋傘も一本持ってきたまえ。それからと言ってポケットを探って引き付けの引き出しから有金全部ですね、13円20銭の持ち金全部これ持ってきたまえ。13円20銭って昨日いろいろ調べてみたら今の4万円ぐらいですね。それ持ってはいけーって言われる。でその人もはいって出かける。こういう会話が成り立つということがとても不思議ですけど、この師弟の関係がしっかりできているんですね。それで、そうそう、君、兄弟を信仰を持って生きたまえ。終わり。えらい短い会話ですね。それで、忙しい香川豊彦先生との時間はもうこれ以上取れない。それで彼は巡行船に乗って大阪の天保山を出て、みなべに向かって行こうとするんですけども、途中暴風雨に遭ってしまいます。船は火事が故障して海上を一昼夜漂う。そして必死な思いで海岸に船を寄せたところ、そこはなんとみなべであったと、こういうわけですね。その海岸で彼は浜辺に持ってきた天幕を張るんですね。そこで自炊生活、漁村の子どもたちを集めて勉強して聖書を教える。3ヶ月が過ぎる。夏はあっという間に終わって秋雨が冷たい。残りのお金はわずか23銭。どうやって生きていくのか。冷たい雨を天幕のあちらこちらに穴が開いて、洋傘で雨をしのいでも体がしんしんと冷えてくる。その時に増崎先生いらっしゃいますか、増崎先生いらっしゃいますか、はいここにおります。なんとそれは村の小学校の校長先生でした。先生すいません、先生は東京でも勉強してこられたそうで、大学で勉強してこられたそうで、どこ調べても正木とかその人が東京の大学で勉強したっていうのが見つからないんですけど、どこでどういうふうに思ったか知ったか分かりませんが、多分旧西軍で山室軍兵のもとについて学んだことを東京の学校で勉強した、大学で勉強したというふうに思ったのかもしれませんね。もちろん、元来優秀で、何でも教えることができる、人ですから、小学校の先生、もう願ったりかなったりというようなことですよね。実は、我が小学校に勤める教諭2人が駆け落ちしまして二人先生一気になくなっちゃったんです。駆け落ちちゃった。男の先生と同じ先生二人も教えてあげてくださいそれでですね、教員住宅にもちゃんと入れてですね、人並みの生活ができるようになった。でこのみなべの海岸というのは、普通ではそれからですね、紀州老棟学園というものが次々と出てくるんですね。老棟学園、建物がね十数棟あったそうですよ。老棟学園、労働し、祈る老棟学園ね。これが次々と粗末な校舎ではあるんですけども、まあ、できていくわけですね。敷地数百坪になったそうですね。でやがては、保育園とか教会堂、博物館、研究所もできてきます。博物館というとなんかすごそうに見えるでしょ。でも私は行ったことないんですけど、見た人の話によると博物館って名ばかりで、入ってみるとねガラクタばっかりだそうです。でもそのガラクタがですね、例えばね、皆さんデントン先生って覚えてます？覚えてませんよね多分ね。 あのデントン先生っていうのはね、神戸女学院 の、 学院長だった、あのアメリカ人の先生ですね。榎本康郎さんが教会を建てるために応援していただけませんかって言った時にね、ミンクのコートをあげた、あれがデントン先生なんです。お金はないけどこれを、それがオルガンになったっていうのがありましたね、デントン先生。で、労働学園の博物館に何があったかというと、デントン先生の墨を当てたストッキング。だからその伝道教育のために1円でも多く生み出すために、自分のストッキングを墨を当てて何度も何度も使ってた、その精神に学ぼうって言って伝道先生がストッキングを当てた。それからね、古びたなんか横の方がすり減ったあの安っぽい机が、これがね、この労働学園の博物館の中に宝物のように置いてある。これ何ですかって言って、これはかの石井十二先生が祈りの時に使った机ですって。もうすごく体格いいんですね。で、シューってこう祈る。で、毎日毎日飲んでるでしょ、何時間。だからすり減ってくる。この机のこっちのこうすり減ってるのは、石井十二先生がこうやって押してから、シューって祈った後です。宝物です。普通のわけが分からないと見たら、もうゴミじゃないかと思えるようなものが、もう宝物のように置いてあったのが労働学の博物館だったと言われているんですね。そこの話もとても素晴らしい話がいろいろあるんですね。で、まあこの労働学園に大きな働きが行われるわけでありますけれども、その、労働学園に入った一人 の、 あの生徒の話をしたいと思うんですね。その生徒の話といいますのは、これはあの皆さんもどこからお聞きになったことがあるかもしれませんけれども、アホ中の話ですね。このアホ中っていうお話はちょっと長いんですけども、あのとても大事なお話だと思いますので、ご紹介したいと思います。この労働学園は聖書を学ぶほかには、各自が決めた主題によってそれぞれ研究研鑽する塾教育の方法を取っていたんですね。で、近隣の人々はこの労働学園をね、アホ学園と呼んでたんですね。この労働学園に千代家の少年が一人加わったので、門中に近所の人がアホ学校というふうに書いた。これが呼び名となって、みなべ名物になってしまったっていうんですね。このアホ中っていうふうに言われた彼は、本名は山本中一といいます。幼い頃脳膜炎を患ったみなしごでした。彼は大食いで寝小便、親類も愛想を尽かして捨てられて乞食をしていたのを、松崎外彦が、見つけて自宅に連れ帰って世話をした。そして労働学園に入ったんですね。連れ帰ったその夜から自分の寝床に、外彦は寝かせるんですけども、朝になると、外彦も自分のところをジメジメする。それはですね、毎朝毎朝大きな地図を布団いっぱいに描いていたということですね。でも、外彦は、中一のことを中やん、中やんと言って、何の取り柄もないこの少年をあの、可愛がっていたそうです。この中やんは特技があった。それはね、ハエを取る特技だったっていうんですね。このハエと見るやですね、普段は落ち着かない目が俄然輝き出して、ハエを見つめながら左手左足で調子を取りながら、左手左足で取りながら右手の指でパッと打つ、百発百中神業、巻き割らせるのもなかなかの腕前。そしてね、一つ覚えの賛美歌214番、北の果てなる氷の山、これいつも可愛い声で歌ってたというんですね。しかし、この、山本中一が加わったことによって、労働学園がアホ学園と呼ばれるようになったので、他の7人の生徒たちが、中庵が労働学校に出入りしているようにしてほしい、中庵が、労働学校辞めないんだったら俺たちの方が出ていく、外彦も非常に苦しみます。その時に聖書の御言葉、健康なる者は医者を要せず、病あるの者のみこれを要す。ああそうだ、 健康な人に仕上げられるのは病人である。また100匹の羊を持てる者あらんに、そのうち1匹迷わば他の99匹を野に置きて尋ねざらんや。1匹迷えば99匹置いて良い羊から探しに行く。その御言葉から、将来有望な市民の青年と一人の地方家の少年とどちらを天秤にかけて取るべきか、これはね、みんな残ってほしい、ね、中庵は退学はさせないと言ったら、なんと市民はあっさり学校を辞めちゃったんですね。辞めちゃったんですね。ところが残したはずの中庵もある日外出したまま、夜になっても戻ってこずに、行方が分からずじまい、放浪癖が出たらしい。それから労働学園は生徒がいない状況が何年も続いていきます。それから時が流れて数年後のことだったんですね。この中庵が規範船というですね、発動機と砲をつけた、小型の木造船ですね、近海の、貨物輸送にも用いられた規範船というものがあるんですけども、それが、用いられた時代にその仕事をしているということを聞いた、風の便りに聞いた。そして、昭和14年のある日に一人の紳士が突然労働学園を訪れました。あなたは何年か前に山本忠一という子供をお世話くださった正明先生でありませんか。あなたは昼夜の消息をご存知ですか。今どうしてますか。規範線乗っているとか聞いてましたが、と言ってですね、実はと言ってその紳士はこのような話をしてくれた。ある日規範線、光十丸は荷物を満載して紀州尾鷲港を出た。出版後間もなく海がしけだし、新宮沖に差し掛かった時にはどうしても船が胃のごとく動かず、ついに暗礁に船底をぶつけてしまった。壊れた船底からおびただしく浸水していくら排水してもどうにもならない。もはやこれまでと一度観念した時、船底から親方親方船を船をと手を振りつつ大声で叫んでいる者がいる。見ればアホ中である。不思議にも水はあれから少しも増していない。船員たちは再び必死になって水を買い出したところ、中庵は船底の穴に自分の太股をぐっと突っ込み、必死にもがきつつ船を船を早く早く陸に上げてよと苦しく叫んでいた。それで船員たちはしゃにむに船を進めて陸に近づけ、九死に一生を得たが、中一はかわいそうにも右大大部をもぎ取られ、出血多量で上陸するまでに息を引き取ってしまっていたというんですね。松崎は何とも言えない気持ちになりました。それは労働学園でいつもオランダの堤防を救ったハンス・ブリンカー少年の話をしていたからですね。あのブリンカー少年のことは、ハンス少年のことは皆さんもお聞きでしょう。堤防から水が漏れているのを気がついた彼は指を入れ、また腕を差し込んでですね、そして、この寒いオランダの冬ですね、人が来るのを待ったけれども誰も来ない、そして、おじいさんの家に、クッキーを届けに行って、もしかしたら泊まっているのかもしれないというふうに家の人も思っているものだから、誰も探しに来ることもない。そして、堤防が、決壊しないで済んで、朝が明けてみたら、冷たくなっていたハンス少年の姿を見て、彼が一晩中腕を差し込んでいたためにオランダの町は救われたっていう有名な話があるんですね。この話を山本忠一は大好きで大好きで、俺はハンスだ俺はハンスだというふうに言っていたそうですね。人からアホチュアホチュと呼ばれて、自分の本名がアホチュだと思っていたほどのその少年でした。しかし彼はこれほどの大きな大きな働きをしたんです。これは労働学園の教育というものがどういうものだったかということを物語る一つのエピソードであります。時間も本当にもう迫ってきたので、いろいろとあと興味深いお話は山ほどあるんでありますけれども、そろそろ締めくくりとしたいというふうに思います。晩年の話になりますけれども、ついに 社会から認められまた功績を称えられる日がやってきました。昭和31年5月に厚生大臣から社会福祉事業功労者として表彰され、新宿御苑に招かれます。代表で外彦は天皇陛下にお礼を言上します。そのスピーチの中にこういう文言がありました。今日この光栄の陰に私は家にあって黙々と奉仕に励んでいる妻の姿を忘れることはできません。この喜びと光栄の半ばは妻にも分かちたいと思います。まあ、こういうのもですね、この外彦の家にはいろんな怪しげな人がやってくる。ある時には作の民がやってきて、そして金を出せという、5円出せ6円出せ、当時は大金です。奥さんの清子さんは有金65銭を持ってくる。こんな橋田金足りると思ってるのか、バコーンと殴られて前歯ボロボロ折ってしまう。こんなこと知らないで外彦が帰ってくる。ただいま、いつも玄関出てくる奥さんが出てこない。あれと思って入ってみると、奥さん布団の中に布団かぶって出てこない。お前どうしたんだ。え、ちょっと布団をはぐってみたら二頬がパンパンに腫れている。そして口から血が出ていて、見てみると前歯が2本も折られている。何があったんだ。歯を折られました。お前お前、普通だったらここでもうあなたこんな生活こりもりだわっていうところだと思うんですけど、次に彼女から出てきた言葉は、イエス様の苦しみを思えば、十字架を思えば、なんていうことはございません。そういうことだったんですね。まさに本当にこの夫にしてこの妻ありという感じですよね。そして、その後もですね、随報省というですね、国家または公共に対して積年の功労ありし者に授与されるという随報省を昭和43年に受け取るんです。でも試練は、何もなかったわけではないんです。これだけの老頭学園の素晴らしい建物がいろいろですね、こうできていく。そしていよいよ軌道に乗って、そして、もうあとは、このまま進んでいけばいいだけだというふうに、やっと気持ちが楽になると思った昭和36年9月16日、第二室戸台風というのが来るんですね。この第二室戸台風で、実は老頭学園の建物は、ほとんど全壊してしまいます。そしてわずかに残った大きな建物、省営館も半壊ということですね。それどころか、外彦自身も大波にさらわれて海中に拉致されたんですね。持ってかれてしまった。ところが不思議なことに板切れに捕まって、外彦は浜辺に打ち上げられてた、そしたら、それを見たのが、近くに住んでいた漁師の家の、86歳のおばあちゃん。台風が過ぎ去った後、何気なく海岸を歩いていたら異様なものが目に留まった。見てみたら八曽の先生だ。おや、これはまたどないしたことやろ。老頭学園の先生はんやがな、これはえらいことになった、早う医者をと言いながらも、医者を呼んでる暇はない。漁師のおかみさん、かつてはね、水難救助の応急処置を心でいた。すぐさま、外彦の濡れた衣を裸にして、自分も裸になって外彦を抱き上げて自分の体温で温めた。そしたらね、外彦が息を吹き返した。そしておばあちゃんは、ふくよかなおばあちゃんだとそうですと、にっこり笑ってね、若い娘で脳なくて、若い娘で脳て悪いなと言って、そういうお話があるんですね。すごい。でもね、このめちゃめちゃになった後ね、どうなるんだと思うでしょ皆さんね。それがこの田中芳夫さんが書いたこの本がものすごい売れ行きで、当時ベストセラーになったんですよ。その印税300万、今のお金で5000万ポン寄付、全額寄付。それ以外にも、国内外から寄付が集まってですね、今まで木造だったのが鉄筋の建物ができていく、ね、こういうことですね。まあ、そして、老頭学園が水に流されたということで政府が動いた。 建設省が8億円、今の百数十億円の拒否を通して大防波堤を作って、みなべの町は洪水というか台風から守られる備えががっちりできた。失ったようであるんだけども失っていなかった、でも捨て石になった人がいたということですね。まあ素晴らしいことだというふうに思います。人生辛酸多しされど神は愛なり、まあ、この言葉がしみじみと心に、染み当たるようなところでございます。第二コリントの11章というところは、パウロが、書いた部分でございますけれども、ここには、大変な苦労が、列挙されて、おります。時間の関係で、もう全てお読みすることはできないんですけども、第2コリントの、11章のところですね。パウロは、まあ、大変な大伝道者であったわけです。それでは何不自由ない暮らしをしたのか、いやそうではないですね。11章の23というところを見ますと、労苦は彼らよりも多く、牢にいられたことも多く、また鞭打たれたことは数え切れず、死に直面したこともしばしばでしたというふうに書かれていますね。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度。39なんで中途半端なんですか。40打つと死ぬから1つ減らすということですね。だからそのぐらいに激しい鞭打ちです。で、鞭で打たれたこと、同じ鞭って使われてますけども、この25節の鞭というのは棍棒ですよ。棍棒で殴られるの。3度、石で打たれたことが1度。本当に松崎外彦さんみたいですね。難戦したことが3度。和歌山行く時の船も難戦しましたしね。一昼夜海上を漂っていたこともあります。まさにそうです。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、当時の大金1000円の保証人となって身ぐるみ剥がれたこともあったんですよ。人から騙されるようになって、ようやくお前も一人前になったなと香川豊彦から言われたほどです。同国民から受ける難、同じ日本人の、同胞から、憎まれる、攻撃される、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、海上の難、偽兄弟難にあり、クリスチャンだというかでも本当はそうでなかった。老死苦しみ、たびたび眠られる夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え裸でいたこともありました、というふうに書かれているんですね。これがパウロの偽らざるその生活の、大きな側面であったわけです。それは苦難に満ちた生涯であったんですね。で、ここに皆さんちょっと考えてみてください。キリスト教の信仰はお金が儲かりますよ、病気になりませんよ、いいことばっかりですよということを言ってる宗教だったらこんなこと書きませんよ。抹殺します。こういうところ削除します。そしてキリスト教信仰は、信じたら本当にキリストのために苦しむということがいろいろ出てくるというのははっきり書いてあるんですよ。そればかりではなくですね、信じる内容もね、信じがたいことばかりですよ。イエスは神である、ね、十字架にかかった従罪人として処刑された方は救い主である、ね、そして、キリストは復活した。こんなことね、信じにくいですよ。なんでそんな信じにくいことをあえて言うのか。もうちょっとハードル下げてくれれば、信じやすいこと言ってくれれば、信じられるのに。そして何の得もない、何の得もないことを命をかけて、伝えていく。こんなに人間的に見て感情の合わないことは、あるものではありません。であるならば、どうしてこれほどまでに命をかけて、毎日文人ですね、この外彦は進んでいくことができたのか。それはこれが真理だと知っていたからなんですね。そして神様が私と共にいてくださるということを知っていたからですね。そしてまた、この世の人生が全てではない、この世の後に来る永遠の人生がある。永遠の裁きに入るのか、永遠の祝福に入るのか、 それは今の人生の生きている間に決まってしまう、まあ、このことを知っていたからですね。ですから聖書の教えがどんなに信心がたくとも、またキリストを伝えていって何の見返りがなかったとしても、実はこの聖書という神の教えを受け入れ信じ、またそれを人に伝えていくということは永遠の祝福と、まあ、報いのあることなんですね。何よりもこの悟りことを接した方々がどんなに大きな変貌を遂げていったか、あの出雲の皆さんのことを考えてみてください。また老頭学園のことをいろいろ考えてみてください。そしてこれこそ私たちは素晴らしい幸いな真実な生き方だったなということを同意しないわけにはいかないんですね。藤村美沙夫の悠々たるかな天井、寥寥たるかな古今、本当に雄弁な文章でありますけれども、迷いの真っただ中です。しかし外彦はついに生きる意味目的、それをさやかに見ることができたんですね。電柱に頭をぶつけて、すべて労する者を重に負う者、我に来たれ我何時らを休ません、こんなことは神でない方がどうして言えるでしょうか。神ならざる私たちは人にそんなにわんさと来られたら困ってしまう。カウンセラーの先生も自分の携帯は教えない、住所も教えない、電話も教えない。それは日夜問わず、押しかけられたら困るから、自分の精神が不安定になってしまうから教えません。しかしここにキリストは、すべて労するもの、すべてですよ、重荷を負っているものは我に来たり我何時らを休ません。なんでそんなことを言えるんですか。キリストは神であられ、また私たちの罪を担って十字架の処分をしてくださったからであります。この、お父さんが父の身元に行くぞうれしき、本当にこの、信仰にたどり着いたのは、最大の親孝行であったと称賛した一言に、外彦の生き方が間違っていなかったことが明確に述べられていると、思います。私もこのようなまっすぐな生き方に、本当に習うものでありたいなと思います。大変長くなりました。一言お祈りして終わりたいと思います。ご在天の地なる神様、今日は、増崎外彦先生のご生涯について皆さんと共に考えました。まだまだ、この時間では言い尽くせない、本当に心躍り、また勇気づけられ、また涙せずにはおられないエピソードが満ち満ちておりますけれども、本当にこのような素晴らしい生き方の背後に神様の福音、また聖書の御言葉のもたらす力があったことを覚えて、本当に皆をあがめるものであります。私たちは、正木先生の生き方と比べると本当に不徹底な部分があまりにも多いことを、私自身は本当に恥じる、深く恥じるものでございますけれども、また、これから幾分でも本当に、御言葉に対して素直により従順に歩むものであらせていただきたいと思うものでございます。そしてまた、この尊い福音を一人でもまた多くの方にお伝えしていきたいと願うものでございます。どうか今日おいでくださったお一人お一人がそのように神様によって導かれ、また神様に尊く用いられますようにお祈りをいたします。今日この後の交わり、また夕食の時、昼食の時も本当に感謝をいたします。また今日寒い中大勢の方がお見えくださいました。これからまたお帰りになる道もどうぞ主が安全に守ってくださいますようにお願いいたします。またお会いする時まで、またお一人お一人がお元気で主のもとにあって恵みの中にお暮らしなさることができますように、神様のお導きお支えをよろしくお願いいたします。イエス様の尊いお名前によって感謝してこの祈りをお捧げいたします。アーメン。 アーメン。